島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日はふくらぼ編集部のあやみんさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あやみんさん、
はい、
ふくらぼと言っていますけれども、まあ、はい、ひょっとしたら知ってる方もいるかもしれませんけれども、ふくらぼとは何ですか？
はい、ふくらぼはですね、福島をもっと元気にしようというコンセプトで始まったサイトでして、
はい、
2009年の5月に開設した、はい、タウンサイトなんですけれども、
タウンサイト、はい、はい、
福島県内各地のいろんな情報、はい、美味しい食べ物の情報だったり、うんうんうん、イベント情報だったり、うんうん、そういった元気になるような情報を届けているサイトになります。
なるほど。このサイトが立ち上がったのはいつですか？
2009年の5月です。
2009年の5月なんですね、はい、ちなみに今までお店とかって、まあ、載ってると思うんですけど、
はい、
何件ぐらい載って
る？今ですと5300点くらい載ってますね。
そんなにあるんですか？
そうなんですよ。
すごいですね。
結構
福島県内、はい、県内を網羅してるんですよね。
そうですね、
郡山だけじゃなくてね、
はい、
けどそんなにお店あるんですか？
びっくりですよね。でうちがあの、はい、口コミサイトということで運営してまして、
はい、
クラブを見てくださってる視聴者の方が、
はい、
ここも載せてくださいみたいな形で口コミを寄せてくださるんですね、
はいはい、
で載っていないお店に関してはそういった口コミを参考に取材させていただいて載せているので、はい、私たちの知らない情報をこう教えてくださって口コミで。
なるほど、
はい、でそこに取材に行くっていう形ですね。
そういう形なんですね、
はい、
ちなみにその閲覧数とかって分かったりします？
1日にだいたい1万4000人くらいの方々が
そんなに
見に来てくださっていて、
はい、
月間では300万アクセスくらい。ありがたいことに。
いや本当ですね、
はい、
じゃあ福島県内で例えば何か食べ物とか、はい、どっか行きたいなとか思ったらふくらぼを検索している方の数はかなり多いって考えられますね。
はい、参考にしてくださってると思います。
なんかその取材先で印象に残ってるところとかあったりします？
そうですね、私ももうずっとふくらぼにいるので、
はい、
もういろんなことがありましたね。飲食店に取材に行った時にいきなり手相見てあげるよみたいな感じで、はい、こう手相を
手相
見てくれた方がいらっしゃったり、
はい、
あとなんかこう私を見て君は左の足が悪いねみたいな感じでこうなんかこう
なんかです
かね、私の体の不調をこう
実際悪かったです、
教えてくれたり。そうみたいでした
思ったほどでもないようですけどあ、なるほどね。
なんかそういう出会い、面白い出会いはたくさんありました。
あ、まあ、5000件ぐらい載ってたらかなりたくさんの個性派のお店の方たちがいらっしゃいますよね。
いましたね。
じゃあもうそれも震災前からサイトとしてはあるということですね。
そうですね、はい、
ふくらぼなんですけど、
はい、
あの他にも、まあ、実はあのココラジで番組を持っているんですよね。
そうなんです。
なので、はい、あやみんさんという名前で番組もやっている ん
です、ね、はい、ふくらぼのラジオ番組を持たせていただいてまして、
はい
はい、そこであやみんとして
なるほど
喋らせていただいてます。
まあ言ってもまあおしゃべりも上手ですからね。
いえそんな全然ですよ。
そんなまあふくらぼ、まあ、いろんなお店の情報を載せているということですけれども、はい、あやみんさんは出身は福島。
はい、福島市の出身ですね。
震災の時はおいくつだったんですか。
その時は大学の2年生だったので21とか。
あ、その震災の時の話をちょっと伺いたいんですけど、
はい、
その時はどちらにいたんですか。
その時は福島市にいまして、あの春休みだったのでアルバイトをしてたんですよ、
うんうんうん、
私イタリアンレストランでアルバイトをしていて、
はい、
でその時震災の時はちょうど休憩中で、
はいはい、
まかないを食べてたんですけど、
はいはいはい、
その時に地震が起こりましたね。
じゃあ何ですか、イタリアンレストランってことですよね。
そうです。
ってことは何ですか、スパゲッティとか巻きながら食べようと思った瞬間に揺れたみたいな感じ。
そうですね。
あ、
そうなんですよ。あ、地震だと思って、そしたら結構揺れが強くなってきたので、
うんうんうんうん、
もう何も履かずにあの店内に走っていたら、すごいもう揺れがひどかったので。
その時間はお客さんはいなかったんですか。はい、
結構たくさんいらっしゃいました。
いたんですね。
その時に、うんうん、あのちょうど中学校の卒業式だったんですよ。
あ、そうでしたね。
なので、
う
ん
う
ん、卒業式終わって親子で、はい、
うんうん、
そうですね、家族で団地に来ていた方がたくさんいらっしゃったことが、
うんうん
はい、覚えてますね。
ちょうどそうですね、卒業式っていうところも多かったですよね。
そうなんですよ。
じゃあその、まあ、震災をその福島で、まあ、アルバイト中に震災があったっていうことですけど、
はい、
その後はどうされたんですか。その、まあ、アルバイト先は、まあ、とりあえず揺れましたよね、
はい、
その後ってどんな感じだったんですか。
その後はイタリアンレストランだったのであのワインが落っこちてきたりとか、仕切りの壁が落ちてきたり、あとピザ窯がぐぐぐとこう動いたりですとか、ものすごい被害が出てしまって、とりあえず、まあ、2階だったんですけれど、はい、お客さんもみんな外に逃がして、
はい、
で外で待機してたんですけれど、うんうん、その時ちょうど雪が降ってきて、うんうんうん
はいはい、
天候も悪化してきて、
うんうんうん、
でとりあえずお客さんにはお代いただかずに帰りいただいて、私はバイト先から家が近かったので歩いて帰ったんですけれど、うんうん、その時はもう連絡が誰ともつかなくて、すごいもうずっと不安で、
うん
うん、でもまあそうですね、家に戻ったら、家はあのそんなに大きな被害はなかったんですけれど、うんはい、家族と連絡が取れた時はほっとしましたね。
ちなみにそのイタリアンレストランは被害は大きかったんですか。
大きかったですね。2階建てだったんですけれど、
うんうん、
その震災でダメになってしまって、建物が閉店になってしまったんですよ、
はい、
なのですごく寂しくて、
うん、そうだよね。
そうなんですよね。
で、まあ、ご両親と時間が経ってから連絡は取れたんですか。その
連絡が取れましたね、
うん、
取れたというか家に戻ってきて、あ、無事だったっていうのが分かったような感じですね。
みんながこう帰ってきて分かったっていう感じですね。
はい、
その福島に住んでる人たちで、
はい、
特に若い女性なんかは、まあ、放射能の問題があったと思うんですよ、
はい、
それでその親御さんとかは、まあ、あんまり子供あのいてほしくないって思って、こう県外にっていう方もいらっしゃったと思うんですけど、
はい、
そのあたりはどう感じられてました。
もう全然そのやっぱり知識が全くないので、なんかこれからのこともどうなるかわからないし、とにかく不安だったんですけど、やっぱり周りでも県外に避難というかされる子もいましたし、でもまあよくよく考えて、まあ、結局は福島にいたんですけれど、難しいですよね。
やっぱそこら辺の判断ってすぐはつかなかったですよね、
うん、つかなかったですね。
このインタビューの続きは次回2月21日に放送しますので、ぜひお聞きください。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。